瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
さあ、今日も最高気温39度ぐらいまで行くんじゃないかと言われているこの産休エリア、ね、猛暑日続いておりますけども、子育て中の皆さんどのように過ごされているでしょうか、ね、今日は屋内で遊べるという身近で安全なお出かけスポット、プレイルームをご紹介します。今日はプレイルームの山城さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、このプレイルームという、もう直訳したら遊び部屋、はいね、これはどんな場所なのかちょっと教えてもらってよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。瀬戸市福祉保健センター、通称安らぎ会館で、うん、2階にあるプレイルームは瀬戸市の地域子育て支援拠点の一箇所として、乳幼児と保護者の皆さんが一緒に遊ぶ施設です、うん、室内にはままごとや木のおもちゃ、滑り台などの大型遊具などがいっぱいあります。また育児講座や親子お楽しみ会、子育てに不安を抱える保護者の皆さんからの相談や子育て関連の情報の提供も合わせて実施しています。プレイルームは母子手帳の交付から出産後は乳幼児健診のために来る安らぎ会館の中にあるので、初めての遊び場として利用する方も多いようです。
なるほど。今お話を伺っていると、その子どもお子さんの年齢枠っていうのはだいたい乳幼児ぐらい、
そうですね、うん、保育園幼稚園に入る前の未就園児のお子さんまでの幅広い年齢の方が一度に遊ぶことができます。
なるほど。今その話の中に不安っていうふうなことが出てきたんですけども、
はいはい、
どういった不安をお持ちなんでしょうか。
そうですね、先ほども話しましたが、乳幼児健診のために来たお母さんたちがいるというと、うん、月齢もなかなかまだまだ小さいお子さんが来るんですけれども、うん、ミルクをなかなか飲んでくれないとか、うんうん、なかなか寝てくれないんだよっていう相談もありますし、うん、また、6ヶ月になったお子さんのお母さんからは、なかなか離乳食を作り始めたけど食べてくれないなんて相談があります、
うん、なるほど。まあ、これがどうなのかあるんですけど、各家族っていうのがもうね、出来上がって、はい、その何十年経って、昔やったらね、その一緒に住んだお母さんなりおばあさんなり教えてもらえることやったんが、なかなかそれできなくなってきてますもんね。そういう意味ではその、まあ、先輩といいますか、はい、子育ての先輩から伺えることができる場所っていう、
そうです ね、
不安解消にはとってもいい場所ですね、はい、お友達も見つかると思うし、
そうですね、特に保育士の先生方のアドバイスだけでなく、うん、そこに来ている同じような月齢のお母さんたちとつなぐことで、うんうん、実際に体験したお母さんたちの、まあ、先輩ママのお話を聞くこともつなぐという役割で果たしています。
オンタイムで子育てしてる友達がいれば、やっぱりそのこの食べ物いいよとか離乳食合うよっていうのありますもんね、
はい、
いいですね、育児講座っていうのがあるんですけども、はい、それ一体何なんでしょう。
はい、育児講座の中にはベビーマッサージや産後ケアにもなる歪みリセット運動、うん、身近なものを使って季節のものを作る作って遊ぼ、瀬戸市ならではの陶芸、これは託児付きです、うん、また新聞紙遊びなど月齢に合わせた内容や保護者向けなど様々な講座があります。この先ほどの託児は社会福祉協議会のボランティアセンターに登録する託児グループの皆さんに協力していただいてます。他には第1、第3火曜日に開催するみんなで遊ぼ、第2、第4木曜日に開催するベビママ集まれのように定期開催の講座もあります。みんなで遊ぼは広い会場でボランティアの皆さんによる読み聞かせや、プレイルームの職員による歌やリズムに合わせた体を動かすリズム遊びなど一緒に楽しむ企画を用意しています、うん、ビビママ集まれはコロナ禍に始まった講座なんですけれども、育児の孤立化とママ友作りを目的に、生後10ヶ月までの乳児と保護者を対象に情報交換やくつろげる居場所を作っています。
へ、なんか聞いて驚いたのが、一つがその職員さんだけで運営してるんじゃなくて、はい、そのいろいろなグループの方々が一緒に協力してやってらっしゃるっていう、
はい、
でなんか親、なんていうのかな、その親子さんたちだけじゃなくて、グループ同士の情報共有なんかもできてるんですね、ここで。
そうですね、本当に、ボランティアセンターにはたくさんのボランティアグループの方が登録されてますので、うん、その新しいボランティアさんが登録すると、こんな講座一緒にやれないかなと企画したり、うんうんうんうん、つなぐこともできています。
なんかすごいワクワクしますね、
はい、
なんでやろう、なんかすごいワクワクする。
ありがとうございます、
この親子お楽しみっていうのは何なんですか？
はい、親子お楽しみ会は親子で鑑賞できる演劇と人形劇を毎年実施しています。演劇は中部大学の学生による手作りの演劇で、昨年の演目は浦島太郎でした。人形劇はプロの人形劇団による上映を見ることができます。身近な場所で親子一緒に芸術を鑑賞する機会を提供しています。
浦島太郎にしても、はい、その人形劇にしても、はい、お子さんたちは理解できるような
そうですね、お子様向けの内容にしてますので、で親子一緒に楽しむことで笑ったり楽しんだり、そして劇場に行くのとまた違って、雰囲気もいつもいる場所でやれるっていうのがありますので、ちょっと肩の力を抜いて、
なるほど、
はい、見ることができるので、初めの一歩として芸術鑑賞を楽しんでいただける場所になってます。
わかります。劇場とかで見るとね、そのお子さんが急にわーとか騒ぎ出せると、親子さんの方がどっちかやったらね、緊張したりします
も
んね。
そうなんですよ。泣いても OK、 動いても OK の演劇となってます。
ちょっと見てみたいな。
はい、ぜひお越しください。
ね、その演劇をしてくれる学生さんたちの様子も見てみたいですね。はい、
そうなんです。学生さんたち、これから、保育士さんになったり、幼稚園の先生になったり、またまた学校の先生になったりっていう学生さんたちなので、こう子どもたちに遊びをこう提供するということで、いろいろ研究して本番までに準備をしてくれてますし、前と後にはお子さんたちとの交流もの場も作ってくれるので、学生さんたちがこれから子育てに関わるの楽しいなって思ってもらえる機会にもなるような効果がある講座にもなってます。
いろいろ研究、
はい、
じゃあそのもしかしたらその何だろう、その演劇を通して、自分たちの何て言うんでしたっけ、忘れてしまった、ね、単位取るために出すやつあるじゃないですか、
はい、はいはい、卒論だったりとか
そうそれを作ったりもされてるの
ね、つながる学生さんもいるかと思うんですけれども、将来的にこのまま演劇の方を楽しみながら教員になったりとかっていうことも学生さんもいるでしょうし、やっぱり子どもさんと一緒に仕事したいって保育を、なるっていう学生さんも聞いてますので、
そうですか、面白いですね。なんかこうやって聞いてると、今回に関して言いますと、この、育児講座とかの話で終わって終始してますけども、なんかもっと実は考えている企画みたいなのがありそうですね。本当はこれから出てくるから楽しいですけど、
いろんな出会いがあることでどんどん広がっていくプレイルームだと思いますので、遊び場は一箇所しかないんですけれども、講座なんかをしながらも皆さんに子育てを楽しんでいただける場所になるように、そしていろんな地域の遊び場だったり、他の、地域子育て支援拠点、瀬戸っ子ファミリー交流館や瀬戸クルランドもありますので、そんなのも楽しみながら瀬戸に住んでよかったなって思ってもらえるようになればと思っております。
なんかいいですね、地域の交流がこういうところでも増えていくっていうのが、ありがたい話だなと思います。じゃあ最後にちょっと一言お願いしてもよろしいですか？
プレイルームでは交通児童遊園や瀬戸っ子ファミリー交流館、地域にある子育てサロンなど、身近な場所にある子育て支援情報の提供や子育てに関する相談も対応し、必要に応じて関係機関を紹介しています。ご来館の際にはお気軽にお声掛けください。またプレイルームでの今後の講座の開催案などは、社会福祉協議会のインスタグラムやホームページ広報セットをご確認ください。最近では、育児休暇中の父親との利用も増えてきました。本当にパパがたくさん来ています。プレイルームではパパもママも育児期を楽しめるよう親子を支援し、気軽に交流できる居場所づくりを目指しています。ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。
お父さんも行くんや、いいですね。
はい、多くなってきました。
多くなってきました。
多いですね。
じゃあ僕も恥ずかしくなく行けるっていうことですね。
そうなんです。気軽に来てください。
あとなんかほんまやったら夏場にやるはずのお祭りがね、なんかちょっと今回はというふうに聞いてるんですけど、
そうなんです。本来であれば8月第1金曜日、今日ですね、安らぎ会館では福祉夏祭りを開催していますけれども、この最近の猛暑で、お子さんたちの暑さに対策も大変だと思います。そんな中で今年は10月18日の土曜日に福祉秋祭りとして開催を変更を予定しておりますので、また随時ご案内していきますのでお待ちください。
はい、ちょっと先になりますけども、皆さんが楽しみにしていた、福祉夏祭り、秋に10月18日に行われるということですので、楽しみにして皆様がっかりすることなく、ぜひまたお出かけください、
よろしくお願いします。
ということで、今日の瀬戸町レディオプレイルームの山城さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。